恵方巻きなんですけど、今年僕失敗しちゃったかもしれません。恵方巻きって二大ルールがありますよね。一つは方角、方向。決まった方を向いて食べるっていう。そしてもう一つ、黙って食べる。これが意外と厄介だったりしますね。方角なんですけど、まあ、北とか南とかね。恵方巻きの方角っていうのはそんなわかりやすいものじゃないんです。今年2025年は西南西ということで、まあ北とかね、南とか、まあ東西南北ぐらいだったらまあ生活の中で意識しますけど多少。まあ普段全く意識しない、西南西という解析度の細かさの方向なんで、もう見当がつかなかったんで、まあスマホのコンパス機能で方角を食べる前に確認したんですけど、南西くらいまでは、アプリがね、こう、自動で表示してくれるんですけど、その南西からさらに西ってことで、方向を見定めるのがちょっと、食べる前から大変でしたね。それで、いざ、西南西に向かって、恵方巻きを食べ始めたんですが、やっちゃいました。僕食べ始めて一口目で、うまって口に出して言っちゃったんですよ。無言で食べなきゃなのに。近年、ますますね、いろんなお店が恵方巻きに力入れてますよね。で、今年食べたイオンの海鮮恵方巻きがすごい美味しかった。で、一口目にしてルールを破ってしまった僕は、いや、これはいけないと思って。まあ、その後はね、気を取り直して順調に二口三口と食べていったんですけど、なんか黙って黙々と食べてる自分が、だんだん笑えてきて。で、まあ、ちょっともはやヘラヘラしながら食べ終えたんですけど、食べ終わって、ふと気がついたら、僕最初と全然違う方向向いてて。いや、西南西ってなりました。あ、じゃあですね。そんな感じで、今年の恵方巻き、僕はちょっと失敗しちゃったんですけど、神様は寛大でいらっしゃると思うので、幸があるといいですね。皆さんにもたくさん幸せが訪れる2025年でありますように。それでは参りましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは早速今回の一つ目のニュースを紹介します。ニュースサイトギガ人より見出し、地元当局が7年前から計画していたダムをビーバーが勝手に建設して約1億9000万円の節約に。ニュースの内容を読んでいきます。中央ヨーロッパのチェコ南西部に位置するブルディ山脈は長らく開発が行われず、手つかずの自然が残っているため、景観保護区域が設けられています。そんなブルディ景観保護区域では、湿地を回復するためのダム建設計画がありましたが、野生のビーバーが勝手にダムを建設してくれたおかげで、地元当局は大幅なコストを節約できたと報じられました。この計画には3000万チェココルナ、日本円にしてなんと約1億9000万円の予算が与えられ、建設許可や土地の所有権に関する問題に対処するために、建設側と地元当局が交渉を続けていた。交渉を続けていたが、交渉を続けている間に野生のビーバーが勝手にダムを作ってしまったとのこと。すごいタイムリーというかラッキーというか。この件についてある動物学者は、ビーバーはたった一晩、長くても二晩でダムを作ることができます。早っ。人間は建設許可を取って、建設計画を承認してもらい、そのための資金を調達しなければなりません。そうだね。結果として政府当局は3000万チェココルナ、1億9000万円でしたっけ、節約することができました。ビーバーたちはプロジェクトの文書も作成せず、無償でダムを建設したのです、と語った。 この新しくできたダムによって、このダムによって新しくできた湿地は、まあ、あの湿地って、あの、なんていうんですか、湿った土地、珍しいザリガニやカエル、その他の動植物にとっていい生息条件を提供しているということです。お見事ですね、ビーバー。日本に多分生息してないですし、正直あまり馴染みもないので、まあ、ビーバーって聞くとジャスティンの方がまず思い浮かびますけど、ジャスティンじゃない方のビーバーさん、あの大きいネズミみたいな感じの子ですよね。で、そんなビーバーのダム作りなんですけど、ビーバーの自分のお家、住処、住環境を整えるために一生懸命働いてダムを作るっていうのは、実はよく知られていて、海外では、ビーバーは勤勉の象徴なんて言われてるらしいです。これ読んでて思ったのは、まあ、今回の件はとにかくダムを作ったタイミングと場所が、まあ、ドンピシャっていうか、まあ、良かったってことですよね。なんかビーバーさんって本来やっちゃいけない場所でダム作りをして、余計な木をかじり倒して森林にダメージを与えちゃったりとか、わんぱくな面も、そんな一面もあるみたいです。で、ビーバーにね、あのかじられた木の写真ってのを見たんですけど、びっくりでした。あの顎も強いんだろうけど、とにかく歯が丈夫なんだね。ビーバーみたいな丈夫な歯で何歳になっても硬い肉とか食べられる自分でいたいなって思いました。あの硬い肉、硬いフランスパンとかね、ありますよね。硬いアイスとかね、あの小豆バーとかめちゃくちゃ硬いですよね。で、まあ許可取りとか、あのダムの建設ね、許可取りとか権利関係とか、まあ、関係者がわちゃわちゃしてる間に、まあ、もしかしたら言い争いとかね、まあ、そんな感じでやってる間に人間を差し置いて、動物が勝手に作っちゃったってとこがなんかいいです。なんか人間に対して皮肉が効いてるっていうかね。で、あの関係者一同の、え、できちゃったのみたいな、え、ダムできちゃったみたいなそんな顔がね、なんだか見えますよね。で、結果としてお金の節約だけじゃなくて、そこに住む動物とか植物にもいい影響を与えてるということで、グッジョブです。それじゃあ一発目いきますよ。ダムを作ったチェコのビーバーに花丸。続いて二つ目のニュースです。産経新聞より見出し、日本旅行中のタイの女性看護師、浅草駅で倒れた高齢男性救護、東京メトロご協力に感謝。内容を読みましょう。東京都台東区の東京メトロ銀座線浅草駅で、昨年2024年11月ホームで倒れた高齢男性を日本旅行中のタイ人女性看護師が救護した。タイ看護評議会は1月21日 Facebook で称賛のコメントを発表した。女性は警察病院の看護師、スナリー・キアオスラップ警部補。昨年11月27日正午ごろ、浅草駅のホームで倒れ、意識を失った男性に救命処置を行った。脈拍がないため、駅員に頼んで自動体外式除細動器 AED を持ってきてもらい装着したが、脈が回復したため作動せずに済んだ。その後、駆けつけた救急隊に引き継いだという。タイ看護評議会はこの件に関しコメントで、看護師の知識と能力を人々のために活用することは社会の幸せを創造するとしている。東京メトロは事実関係を認めた上で、救護活動を手伝ってくれた女性は名乗らずに立ち去ったが、ご協力に感謝したいとコメントしたというニュースです。お見事です。尊敬します、スナリーさん。異国で言葉も通じない中、瞬時に勇気ある行動をして尊い命を救いました。普段の業務で培われた専門的な知識をここ日本東京で行動を持って生かしてくださったわけですね。素晴らしい。ちょいと気になったのは、タイ看護評議会さんのコメントで、 看護師の知識と能力を人々のために活用することは社会の幸せを創造するとしているってあるんですけど、ここでそれって思っちゃいました。ここではもっとこの看護師さん、スナリーさんの勇気ある行動自体にフォーカスして称賛したらいいんじゃないかなって思いましたけど。まあ、看護師評議会っていう全体の、看護師さん全体のね、ことなんでしょうかね。まあ、ただ、知識と能力を人々のために活用っていうところは、すごく共感できますね。どんなに知識があっても、能力があっても、それを活かせるだけの行動力、まあ、ここぞっていう時に発揮するパワー、勇気、そういったものがなければ、ただのね、その人の内なる知識で、終わってしまいますもんね。勇気と行動を起こすことの大切さを教えてもらえる話だと思いました。タイのスナリー・キアオスラップさんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒、ハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。お聞きいただきありがとうございました。バイバイ。